高山俊吉気分青信号。
こんにちは。しばらくぶりに裁判員の話をしたいと思います。さあ、2009年に始まった裁判員制度は今年8年目になりますね。政府や最高裁は素人の感覚、一般市民の感情でやれるんだと、こういう宣伝をして、きました。で、一方で、裁判官によるその教育であると、つまり日本の裁判がしっかりと行われてきたということをみんなに知って帰ってもらいたい、勉強してもらいたい、こういうことも言ったわけです。素人感覚でやれるという話と、日本の裁判が長い伝統を持ってしっかりと行われてきているということを知るということは一つのことじゃないですね。ある意味矛盾することかもしれない。しかしこの二つのことを共に言った。このことは裁判員制度の深いところで混乱を起こしました。マスコミとか革新政党などは市民の出番が来た、そんなことを言って、まあ非常にはしゃぎ立てるというんでしょうか、非常に喜んで、私などに言わせればなぜそんなに喜ぶのかと思うほど喜んで、それで旗を振りましたね。つまり政府、最高裁、与党、野党、みんなが国民総動員の形で裁判制度喜ばしいとみんなが言ったという、そういう不思議な制度だった。しかしながらこの、まあ、いわば甘い外皮というんでしょうか、外面とそれからそこの中身に入っている国民教育という国策はどうしてもこれはうまくかみ合うわけがない、ほころぶ運命にあったと言わざるを得ない。で、実際2009年に始まったこの裁判は始まる前から不評でした。非常に不評でした。始まった年にもすでに裁判所に出頭しない人の比率というのは6割近かったんですね。始まった年に6割近い人たちが出頭してこないというその数字だった。それが今年1月にはほぼ8割になりました。この6割だの8割だのという数字は選挙人名簿、公職選挙法に基づく、有権者の名簿がありますけれど、そこからこうピックアップする、くじ引きピックアップなんですが、そうするとその中のごく一部には資格がない人、例えば法律家だとか裁判官や検察官、弁護士ですね、それから大学の法学部の先生とか、あるいは警察官、自衛隊員といったような、そういう職業、これ全部裁判員法に規定があるんですが、そういう人たちはやれないということになってくるんですが、やる資格がある人たちの中でも自分はどうしても不都合で、あるいはやりたくなくて出かけていけませんと訴える人、資格がないという人、自分はやれないという人、そういう人たちを全部合わせた数字が今お話をした6割から8割に増えた。で、それだけではなくて、通知が地方裁判所から来ても何も返事をしないで、当日出頭しないという、まあ 私の言葉で言えば黙殺する人、無視する人ですね。私は行きたくないとか資格ないとかいうことを言うわけでもなく、何にも言わず本当に素っ気ない態度を取る人、これが始まった年の 16% から、これも 39%、 ほぼ 40% のところまで急増しました。私の見るところ、この8年間の動きの中で決定的に大きなこの落ち込みをしたのは東日本大震災と、そしてまた福島の東京電力の発電所の爆発事故があった2011年3月、この時の影響でこの年に出頭率がドンと落ちた。でその後に裁判員裁判をやって死刑判決を言い渡す、そういう裁判員の一人になってしまった、ならされてしまった、そういう元裁判員が自分の体が壊れてしまった、心の病に陥ってしまったという人が、その責任を問うということで国を相手取った裁判を起こしたという事件があるのですが、この裁判が一審二審そして最高裁と3つの裁判所で、急性ストレス障害になりたくなかったのならば引き受けなければよかったんだと、こういう理屈で、言われたものですから。そしてこの最高裁の判決が出たのは去年の10月なんですが、この災害と判決、この2つは激しい衝撃やじわじわとした衝撃で、なんとか裁判員をやらなければいけない、やるべきものだと言われていた国民がどっと逃げ出す機会になってしまった、ダムに例えればダムが決壊してしまった。今や裁判員裁判というのは人を裁いたり処罰をすることにある種特殊な興味を持つ人、あるいは二等稼ぎをしようというような暇人、そういう人たちがわずかにこのダムに、ダムの上の湖に残っている。それは比率的に言えば2割ぐらい、20% ぐらいの水しかもう残ってない、そういう湖ですけれども、その人たちによって辛くも支えられているという状態になってしまった。これはもう裁判員制度にとっては決定的な破滅というしかない。皆さんご記憶かもしれませんが、東京の三鷹の女子高生を殺害した事件というのは何度もの裁判が行われました。リベンジポルノという言葉を使われましたが、殺害したその被告人がいわゆる画像投稿をしていたという事件で、一審裁判員裁判は画像投稿を問題にするということを、それを躊躇したご遺族の気持ちを考えたのでしょうか、それを起訴しなかった。しかし裁判所は、裁判員がを含む裁判所が起訴されていない事件も起訴されているようにみなして、画像投稿までした悪質な被告人だということを認定した上で懲役22年の判決を出したんですね。東京地裁立川支部の裁判でした。でこれは東京高裁で、起訴されてない事件を起訴されたようにみなすのはおかしいという、当たり前の判断で差し戻されました。素人の感覚や感情でいいんだということになって、起訴されてなくても起訴されたと同じようにみなしていいと素人は考えた。しかし裁判所はさすがにそれはおかしいと言うべきところだったのだけれども、地裁の裁判官はその裁判員に迎合して、おそらく迎合したのだと思いますけれども、起訴されていないにもかかわらず起訴されたようにみなして一緒になって、それで良いことにしてしまった。 さすがに高等裁判所はそれはダメだということになって差し戻した。慌てた検察が2度目の裁判員裁判で差し戻し裁判ですが、そこで画像投稿も起訴することにした。ご遺族の同意を取り付けたというふうに考えられますが、そうして起訴をした。で、2度目の裁判員裁判は結局懲役22年だった。つまり起訴されてないものを起訴したようにみなしたのとちゃんと起訴したので結論は同じ懲役22年だった。せっかく起訴したのに、せっかくこれも問題にしてもらったのにということで被害者のご遺族は到底納得しない。それに押された検察は控訴した。そしたら2度目の東京高裁はこの2度目の裁判員裁判、この結論は同じという、これでよろしいと言った。まあ、なんとも言いようがない素人の暴走と素人の感情を安易に受け止めた裁判員所が暴走したことと、それを是正したように見えるけれど結局結論としては同じことと、4回の判決で翻弄されるのは裁判員や被告人や被害者みんな市民です。これが裁判員裁判の現場の光景ということになります。つい最近ですが3月、大阪高裁は通行人2人を刺し殺したという、そういうことで殺人罪に問われた被告人について、計画性が低くて精神障害の影響も無視できないと、こういう理由で一審大阪地裁が裁判員裁判で死刑判決を出していたのを破棄しました。大阪高裁が破棄をした。同じ大阪高裁の別の部ですけれども、小学校1年生の女の子を殺害して殺人などの罪に問われた被告人について、一審の裁判員裁判は生命を軽視した姿勢が強すぎる、過大評価している、こういうふうに言いました。一審は神戸地裁の裁判員の裁判で死刑判決を出していた。一人を殺害して死刑になるというのは裁判所の判例としては極めて珍しいことなので、こういう判断になる可能性があると私は思ってましたけれども、その通り高裁で破棄をされた。どちらの裁判員裁判も公平の観点の考慮に欠けるというふうに高等裁判所に指摘されています。公平の観点の考慮に欠ける、何のことだろうか。つまりこれはこれまでの死刑判決というのは他の裁判所では2人までが殺害されていないと死刑にはしていないということが一般的な方法だった、やり方だった、見方だった。で、そうすると今回の事件ではそういう別の裁判所が出した判断とバランスに欠けるところがある、不公平になる、こういうことですね。しかしながら他の判決がどうであるかということをそこまで考慮しなければいけないと言われると、一般の裁判員にとってそれはほとんど不可能事ですね。素人の感情や感覚で良いと言われれば、私はこの被告人は死刑にすべきだというふうに言う人が出てきてもおかしくはないでしょう。その人の人権観点というところは気にはなりますけれども、おかしくはないでしょう、あり得ること。これが公平の観点からおかしい、公平の観点の考慮に欠けるということが言えるのは他の裁判ではどういう判断になっているかということを知っている人が言えることです。知らない人にはそういうことは分かれと言っても分からない。つまり公平の観点の考慮に欠けるというのは裁判員の裁判能力を否定するのとほとんど変わらないんですね。あなたたちは何も分かってないと言ってるということです。で、こうなるとこれはもう裁判員たちは今裁判所に行ったって役に立たないと言われてるのとあまり違っていないのです。 私たちの判断は何だったのかというふうに一審裁判員裁判の裁判員を体験した人たちがよくそういう感想を述べていますけれども、ある意味最もです。で、私に言わせれば裁判員として主張してこなければよかったんですよと言ってあげたいところがありますけれども、皆さんの気持ちとは全く違った判断に裁判所はなっていくことが極めてよくあることなのだということを申し上げるしかない。尊重する、尊重しますよ、そのように言われながら実際に高裁や最高裁で簡単に否定されてしまうということになれば、何のために裁判をやらせるのかというのを思うのは当然です。この制度を嫌がり、出頭を嫌がるという兆しは、それはこの制度が始まる前からありましたけれども、裁判員裁判の現場にこの現れた誰でもできるという話と、裁判所の方針は基本的にもともと存在するという方針と、この2つはどうあってもうまく調整がつかないことなんですね。きしみは生じざるを得ない。で、このことは私たちは裁判所に出かけて行きたくありませんという、そういうしっぺ返しになって帰ってくることをどうしても必然としてしまいます。裁判の実態は非常に今深刻です。裁判員裁判のお話かなり長くなりました。今日はここまでにして、このお話もう少し続けたいと思います。来週にこのお話の続きを申し上げますので、よろしくお願いします。